お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びを続けてお送りしています。今回から旧約聖書ヨシュア記の学びに入ります。今日の聖書の箇所はヨシュア記1章1節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回からヨシュア記の学びに入りますが、出エジプト記で始まったイスラエルの贖いがヨシュア記で完成します。出エジプト記はエジプトからの贖いであり、ヨシュア記は約束の地への贖いです。ヨシュア記のキーワードは所有です。神様はイスラエルの子らに無条件の契約で土地を与えられました。神様は創世記においてアブラハムに次のように約束されました。創世記17章の8節。私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。ただしイスラエルがその地を所有するのには条件がありました。それは彼らが従わなければならない争いと征服のプロセスがありました。彼らは自分たちの所有物を手に入れるのには戦わなければならなかったのです。そしてヨシュアが亡くなる前の最後のメッセージで彼らに思い起こさせたように、彼らがこの土地を続けて所有できるかどうかは神様の御言葉への従順にかかっているのです。タルムードは最後の五節をピネハスが書いた他は、ヨシュア記はすべてヨシュアによって書かれたとしています。ヨシュアはモーセの後継者でした。彼は偉大な将軍で、エジプトで奴隷として生まれ、出エジプトの時にはヨシュアは40歳でした。モーセの後継者としての任務を受けた時には80歳、そして死んだ時は110歳でした。アラノでのさまよっている間にヨシュアはすでに傑出した人物になっていました。彼らがアマレク人に攻撃された時に軍隊を組織してアマレクを追い払ったのはヨシュアでした。ヨシュアはモーセの従者、またはしもべとして使いました。そして彼のことが言われる時には彼のモーセへの忠誠と神様への献身が示されています。カデシュ・バルネアでは彼はカナンの地を偵察に行った12人のスパイの一人で、カレブと共に有望な報告を持って帰ってきました。ヨシュアの名前はエホバは救われるという意味です。新約聖書の中での同じ言葉はイエスです。ヨシュアは勇敢で神様に頼り、信仰とリーダーシップと熱心さと誠実の人でした。ヨシュアは名前においてまた彼の働きにおいてキリストの方です。約束の地は天国の方ではありません。なぜなら天国は争いと征服の場所ではないからです。天国は神様の恵みの賜物として受けるものです。むしろ約束の地は今日この世で信者が連れてこられる場所を象徴しています。ヨシュア記は新約聖書のエペソ人への手紙に呼応しています。エペソ人への手紙には、信者がこの世ですべての霊的祝福をもって祝福されることが約束されています。神様の祝福は肉の力によっては絶対に達成することはできません。ヨシュア記は信者が神様が自分にくださったものをどのような手段で所有することができるかを解説しています。ヨシュア記の最初の12章で、イスラエルは約束の地に入ります。そして13章から21章では、土地が分割されます。最後はヨシュアの民へのメッセージで締めくくられます。 繰り返しますが、ヨシュア記の大きなテーマは所有で、この最初の章でそれがどういう意味かを見ていきます。この章は、主が個人的にヨシュアに任務と指揮を与えられることから始まります。ヨシュア記一章の本文に入りたいと思いますが、一節。さて、主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者、ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。この節の最初の言葉である、さてという言葉は、そしてとも訳される言葉です。それは申命記の最後の章に続くからです。そしてという言葉は接続詞で、話し手がそしてと言った瞬間、その人は話し続けなければなりません。なぜなら、そしては先に述べられたこと、これから来ることをつなげる役割をするからです。このことが、申命記34章はヨシュアが書いたものだという説を支持します。二節。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。私のしもべモーセは死んだとありますが、すでに見たように、イスラエルの子らはこの地に導き入れるためには、モーセは必要不可欠な人物ではありませんでした。事実彼はイスラエルを約束の地に導き入れることはできませんでした。モーセは律法を象徴し、律法は私たちを救うことはできません。律法は示すものであって、あがなうものではないのです。律法は私たちが罪人であることを示しますが、救うものではありません。モーセは自分の失敗のゆえに、イスラエルをこの地に導いていくことはできませんでした。問題はモーセにあったのであって、律法にあったのではありません。ちょうど問題は、私たちにあるのと同じです。律法は、私たちは罪を犯したので、神様の栄光を受けることができないということを示します。私たちの救い主イエス様だけが、私たちを約束の地に導き入れることがおできになるのです。この説は、この地がイスラエルに与えられたことを語っています。イスラエルは無条件でこの地の持ち主です。神様はアブラハムとその子孫にこの地を約束されたのです。神様は創世記の中でご自分の約束を繰り返し断言しておられます。申命記の中で神様はイスラエルとパレスチナ契約を結ばれました。その契約は彼らにこの地を永遠の所有として与えるというものでした。三節。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。神様は彼らに土地を与えられました。土地は彼らのものですが、それを享受するか否かはそれを彼らが占領するかどうかにかかっています。彼らがその上を歩いた土地が彼らに属するようになるのです。現代の私たちにはエペソ人への手紙一章三節で天にあるすべての霊的祝福が与えられていると書かれています。エペソ一章の三節。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。しかし残念ながら、あいにく自分たちのものであるその霊的祝福を手に入れるクリスチャンがあまりにも少ないのです。何年も前にある英国人がアメリカに移住しました。アメリカについて間もなく彼の行方がわからなくなってしまいました。ある日、英国にいる彼のおじさんが亡くなって彼に5億円ほどの不動産を残しました。ロンドン警視庁はアメリカに移住した人物の居所を突き止めようとしました。彼の最後の住所はシカゴになっていました。ロンドン警視庁は随分探しましたが、結局彼を見つけることはできませんでした。後になって彼は安ホテルの戸口のところである朝、凍死しているのが見つかりました。 彼は5億円の相続者であったにもかかわらず、一部屋25円の宿賃が払えなかったのです。神様がイスラエルに約束の地をくださったのにもかかわらず、彼らはその全部を所有することは一度もありませんでした。実際的な話、イスラエルはその地のほんの一部を得ただけでした。今日多くのクリスチャンはこのイスラエルのようです。彼らはすべての霊的な祝福で祝福されているのにもかかわらず、戸口のところの不老者のようにこの祝福を自分たちのものとして要求することをせずに死んでいくのです。なんという悲劇でしょうか。ヨシュア記は私たちにどのようにして自分のものを手に入れるかを教えてくれます。そこには争いがあるので、私たちは神様のすべての武具を身につけるようにと、エペソ人への手紙6章には書かれています。私たちには、私たちに対抗する霊的な敵がいるのです。エペソ人への手紙6章の12節にはそのことが書かれています。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。私たちの敵は霊的な敵です。ですから私たちは神様のすべての武具を身につけなければなりません。勝利は勝ち取らなければならないのです。でも私たちが勝利を得るのではありません。主イエス・キリストが勝利を得られるのです。私たちはイスラエルが得たものを得ます。解放と領土です。イスラエルが得た一つ一つの勝利は神様によって与えられたものでした。もしあなたや私が勝利を得るとしたら、神様が私たちのために勝ち取ってくださるのです。私たちは信仰によってこれらの素晴らしい領土に入ることができるのです。ヨシュア記の一章に戻りますが、4節。あなたの領土は、このアラノと、あのレバノンから、タイガ・ユーフラテス、ヘテ人の全土、および日の入る方の大海に至るまでである。神様はイスラエルに77万7千平方キロメートルの土地を与えられました。彼らが手に入れた最も広い土地は、7万7700平方キロメートルほどでした。彼らが手に入れたのは、神様が彼らにくださったものの約10分の1ほどでした。五節。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。ごく普通の人であったヨシュアには励ましが必要でした。神様はここで最高に素晴らしい方法で彼を励ましておられます。神様は言われます。私はあなたを捨てない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。6節から7節。強くあれ、大きくあれ。私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地を、あなたはこの民に継がせなければならないからだ。ただ強く、大きくあって、あなたのしもべ、モーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え。これを離れて、右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところでは、どこででもあなたが栄えるためである。神様は二度、彼に、強くあれ、大きくあれと言われます。神様はヨシュアを励ましておられるのです。八節。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすれば、あなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。モーセの前には書き記された聖書はなく、神様はモーセと 顔と顔とを合わせてコミュニケーションされました。でもモーセが、神様が彼に語られたことを忠実に記録したので、聖書の最初の5つの書物は、ヨシュアとイスラエルの人々の手近にありました。その中に、神様はこの地に入るために知っておく必要のあることをすべて与えられました。彼らはそこから離れてはなりませんでした。彼らはこの律法の書を受講し、守らなければなりませんでした。9節。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神、主があなたの行くところ、どこにでもあなたと共にあるからである。ヨシュアは片手に神様の御言葉、もう片手に剣を取るべきなのです。彼は信仰によって前進しなければなりませんでした。神様はもう一度、強くあれ、大きくあれと彼を励まされます。ヨシュアのように私たち信者も強く、大きくあるべきです。私たちは信仰によって霊的な領土を所有する必要があるのです。私たちは敵の領地にいることをぜひ思い出してください。ヨシュア記1章の10節。そこでヨシュアは民の司たちに命じていった。ヨシュアは責任を引き受け、確信を持ってことを行いました。彼がそうしたのは、神様がそうしなさいと彼に命じられたからです。神様はモーセに、ご自分が彼と共におられると言われました。モーセが何年もミディアンの地で過ごした後に、エジプトに戻ったとき、彼は恐れていましたが、神様は言われました。出エジプト記4章の12節。さあ行け、私があなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えよう。これが神様のやり方なのです。神様が暗く困難な時代にエレミアを召されたとき、こうも言われました。エレミア書1章の19節。だから、彼らがあなたと戦ってもあなたには勝てない。私があなたと共にいて、主の御告げ、あなたを救い出すからだ。また私たちには、ヘブル人への手紙、13章の6節に語られているような種類の信念と勇気が必要です。ヘブル人への手紙13章の6節には次のように書かれています。そこで私たちは、確信に満ちてこう言います。主は私の助け手です。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょう。この言葉は詩編118編6節からヘブル人への手紙に引用されたものですが、ダビデが最初にこの言葉を言ったとき、彼は自分の理性と心と目に見えるものから離して、目に見えないものに向けました。つまり、彼は生ける誠の神様に心を捉えられていたのです。彼は神様と自分との間の霊的なつながりを認めました。彼の魂は神様の命にかかっていたのです。また彼は詩編118編の6節で、主は私の味方ということができました。ダビデは主が自分を解放してくださることを知っていました。ヨシュアは神様を信じました。神様は彼を励まし、一歩踏み出すようにと言われました。神様の御言葉が彼の権威とならなければなりませんでした。神様の御言葉は彼の口から離れてはなりませんでした。彼は神様の御言葉を口ずさむべきでした。彼は御言葉に書かれていることを行うべきだったのです。それこそが信仰の公式です。ヨシュア記一章に戻りますが、十一節。宿営の中をめぐって、民に命じて、食料の準備をしなさい。三日のうちに、あなた方はこのヨルダン川を渡って、 あなた方の神、主があなた方に与えて所有させようとしておられる地を占領するために進んでいこうとしているのだから、と言いなさい。無条件でこの地はイスラエルのものなのですが、イスラエルがそれを所有するかどうかは条件付きです。イスラエルはこの地を取らなければならなかったのです。ヨシュア記のキーワードは勝利ではありません。勝利を得られるのは神様です。キーワードはあくまでも所有です。イスラエルはこの地を所有しなければなりませんでした。少し後になってイスラエルがこの地に入るとマナが降ることはやみ、彼らはこの地の古い穀物を食べました。彼らが敵から奪い取った穀物だったと思います。なぜなら彼らはまだ穀物を育てるチャンスはなかったからです。それ以前は彼らは毎日マナを集めなければなりませんでした。マナは日持ちしなかったのです。もし一日以上置いておいたら食べられなくなりました。イスラエルの子らは毎朝マナを集めなければなりませんでした。ですからエペソ人への手紙5章18節で、神様は私たちに御霊に満たされなさいと言われているのです。エペソ人への手紙5章18節には次のように書かれています。また酒に酔ってはいけません。そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさい。御霊に満たされるのは一回で終わることではありません。ガソリンスタンドに行ってガソリンを満タンにし、もう二度とガソリンは必要はないと言ってタンクの蓋を封印してしまうことはありません。事実そんなことをするのは愚かで馬鹿げています。でも御霊に満たされるのは一度だけの経験でおしまいだと思っている多くのクリスチャンがいます。もしもあなたが神様と共に歩み、神様のために生きようとするなら、毎日神様の聖霊の満たしが必要なのです。事実私たちは肉体的な栄養を取るために、一日に3回食事をする必要があるのですから、霊的な栄養も毎日欠かさず取る必要があるのです。私たちすべてが常に聖霊様に満たされ、聖霊様を見上げ、聖霊様に休息する必要があるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。